今日は親切ということで、をテーマにお話ししたいと思います。ここのところシリーズでですね、ガラテヤ書の5章22節から23節にある霊の結ぶ実についてお話をしております。お読みいたしますが、これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。25節、私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。ここにその9つのですね、霊の結ぶ実と称されるものは並んでおりますけれども、いずれも、私たちの内側に神がお授けくださるというか、結ぶように導いてくださる、美しく、また素晴らしい品性のことであります。神はこのような品性を私たちのうちに結ばせてくださるというのが約束の言葉でありますけれども、ずっと続けてお話をしておりますので、今日はこの5番目のですね、親切ということについてお話をしたいと思います。9つのあるうちの5番目でちょうど真ん中なんですけどもね、親切というと皆さんはどんなことを想像されますかね。親切というと、親切、今日は親切をしてこられましたか。なんか、親切とすぐに電車でその席を譲るとかね、いうことを思いますけど、私はほとんど公共交通機関に乗らないので、席を譲るというチャンスはほとんどありませんが、車を運転してると結構混んでてね、なんかこう横からこう入りたい人がいるんですよね。こっちもイライラしてるときはこの野郎と思って入れないぞとか思うんですけど、いやいやいかんいかん、ここはちょっと、道を譲らなきゃなみたいなね、時もありますね。昔一日一善なんていうのをね、盛んに言ってた時もありましたけれども、親切っていうとなんかそういうことに、そういう時に遭遇して、私たちもそれとなくね、親切なことをするということはあると思うんですが、この霊の実の中にですね、親切というのが出てくるんですね。これはこの霊の実というのは、別の言い方をすると神が、私たち人間に、持ってほしいと思っておられる品性なわけです。あるいはこれは神の品性と言ってもよいかもしれませんし、こうあってほしい、愛を持ってほしい、また喜びを持ってほしい、また親切であってほしいというですね、神様が私たちに願っておられる性質であるというふうにお考えいただきたいと思うんです。そういう意味ではとても大切なことなんですね。だからプラスアルファということではないわけなんです。で、親切ということについてのことわざがいくつかあります。世界のことわざです。古いのもあります、新しいのもあるんですが、ドイツのことわざで、親切は社会を結びつけている黄金の鎖であるというのがいいですね。で、私ヨーロッパに行ったことはないんですけども、いろいろ耳にする情報を重ね合わせるとですね、ヨーロッパの人の友達もいるんですけど、ヨーロッパの文化っていうのはお互いに親切にするということをできるだけ自然にやろうというような、傾向があると思います。みんながみんなそうではありませんけれども、ちょっとこう少し親切にしていくということで、お互いの社会が良くなっていくんだという気持ちが強いように思います。日本ももともとそうだったんですけどね、日本はそれこそ世界に冠たる親切な国だったんです。で、もちろん世界からおいでになった方も、日本人は親切ですねってこう言われることが多いですね。そういう意味からすると日本もとても親切な、日本人も民族であるとは思いますけれども、カリン・アイルランドという人が面白いことを言っております。親切で付き合いやすい人間は、能力はあるが付き合いにくい人間より貴重であると。 なかなか意味深なこと言ってますね。親切で付き合いやすい人間は能力はあるが付き合いにくい人間より貴重である、誰か想像するということがないといいと思いますが、トマス・アキナスという中世のカトリックの生んだ神学の天才ですけれども、愛するとは誰かに親切を施したいと望むことであると言ってるんですね。愛するとは誰かに親切を施したいと望むことである。とてもいいですね。どっかの挨拶かなんかで使いたいようなことですけれども、それからギリシャの哲学者のプラトンがですね、親切にしなさい、あなたが会う人はみんな厳しい戦いをしているのだから、ね、今から2000何百年も前の人がね、言ってるんですね。現代人も古代人もみんな厳しい戦いをしてたようです。親切にしましょう、ね、ちょっと大人の人に皆さん親切にしてあげて、ね、ちょっと肩でも揉んであげるとかね、まあこういうふうに親切というのは、まあ社会の潤滑油というかですね、こう人と人との間をこう結びつけて関係を豊かにしていくものだということは、まあ洋の東西を問わず言われていることなんですけれども、まあ、この例の結びについてお話をしております中で、まあ、必ず触れておりますのはその言葉の語源ということをお話ししておりますけれども、親切と訳されておりますギリシャ語は、クレストテスあるいはクレストスという言葉です。クレストテスという言葉なんですが、この言葉の語源、クローマイという、ギリシャ語というのは動詞とか形容詞とかが語源で、そこからこう名詞とかいろんな言葉がこう派生することが多いんですけども、クローマイというのは使うとか利用するとかそういう言葉なんですね。でその使いなんていうか使い道があるというか役に立つというような言葉から、このクレストテスという言葉は、良いとか親切なとかですね、情け深いとか慈愛深いとか思いやりのあるという意味で使われているんです。なんかちょっと意味がつながりにくいんですが、イエス・キリストの言葉で、まあ、前にもお話ししました、私の首輝きは負いやすいという言葉がありますね。私の首輝きは負いやすい、この負いやすいという言葉はクレストスなんです。なんかピンときませんよね。文脈ではこのクレストスという言葉を負いやすい、フィットしていると訳しているんですね。だからもともとこう何かにこう適しているというか、なんかそういうようなこう意味で使われている言葉であります。で、しかしですね、このクレストテスという言葉は新約聖書の中に何回か使われておりますけれども、一番多く使われている言葉、一番多く訳されている訳語はですね、慈愛という言葉なんです。神の慈愛あるいは慈しみですね。今日の修法に書きました今日の御言葉がエフェソの2章の7節ですけれども、こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべき世に表そうとされたのです。この私たちにお示しになった慈しみと訳されている言葉がクレストテスなんです。つまりこのエフェソの言葉では慈しみと訳されていて、ガラテヤ書ではこれは親切と訳されているんです。同じ言葉です。で、この慈しみと訳されている言葉はだから親切と訳してもいいんです。つまりこれ親切と訳すとこうなるんですね。神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった親切により、つまり神はその親切心のゆえにというか、あまりにも親切な神はキリストイエスにおいて、豊かな恵みを表してくださった、そういう意味なんです。で、おそらく訳す人はですね、翻訳した人が神の親切っていうのはなんか変な感じですよね。神様親切ですってなんかピンときませんよね。だからこれを慈愛とか慈しみというふうに、 直し、この訳し直してるんですね。でも慈愛というと、もうちょっと違うニュアンスですよね。だけれども、まあ多分いい言葉がなくて慈愛と訳してるんです。本来ですから親切という言葉なんです。で、神様は、まあ、つまりあまりにも親切であるがゆえに、その一人子イエス・キリストにおいて、私たちに働きかけてくださっている、豊かな働きをしてくださっているということを言おうとしているわけです。まあ、具体的に言うとちょっと明るくて見えにくいんですけれども、神の親切とはどういうことかというとですね、あるいは慈愛とはどういうことかというと、この天地万物を創造し人間をご自分の形に創造されたということです。神がこの世界をお作りになったというのは神の親切の技です。決して、夏休みの工作みたいにですね、宿題だから出たからやったわけでもないし、暇つぶしに作ったわけでもありません。神はその親切な思いというか、その慈愛を持ってこの世界をお作りになり、そこに人間をお作りになりました。しかもその人間には神の人間を神の形に作られた、似せて作られたっていうんですね。自由な意志を与え、愛する力を与え、喜びを享受する能力を与えられた。素晴らしい。その私たち人間はですね、このまさに神の親切の塊です。そんなこと言われたことないですよね。でも僕はそうだと思いますよ。神はこんな私ですけれども、あらゆる能力を与えてですね、また人生を楽しむことを許してくださってるじゃないですか。年を取ったり、いろいろ怪我したりね、ありますけど、でも、行こうと思うところに行き、やりたいと思うことをやりですね、本当に私は神様が私を親切にこんなに作ってくださったんだなということを感謝しています。皆さんもどうぞ感謝してください。なんでこんなのにしたのとか思わないように、親切の塊なんですね。しかしその神を私たちは捨てて背いてですね、自らが自分勝手に生きてしまった。その結果として戦いが起こり、まあ、昨日はちょうど敗戦の、まあ、終戦の敗戦の日でしたけれども、戦いが起こり、今も何千発という核がありですね、殺し合いをし、また飢餓があり、恐ろしい病気が流行りですね、まあ、こうして幸せに静かな日曜日を送っているのはもうごくわずかですよね。我々は本当にその特別に、幸せな暮らしをさせてもらっています。自覚がありますか？ものすごい世界の中で言うとですね、こんなに幸せな人そんなにいません、あんまりそういう感じしてませんね。まあ普通ぐらいでしょうとかと思ってます。とんでもない話、日本人が捨てる食料知ってますよね皆さん。日本人が捨てる食料をそのまま飢えてる人に回したら誰も飢えないそうですよ。それぐらい捨ててるんですよ。ちょっと幸せだなと分かってきました。ものすごいとにかくエネルギーを使いですね、食料を使い、もう何もかも捨てて、贅沢な三昧を暮らしをしてます。まあ、だからその親切だとそういうのじゃないんですけれども、神様は一人一人の人類をそのような幸せに生きるチャンスを与えられた。でも神に背いてですね、全てを破壊して神を悲しませているわけです。にもかかわらず神はそんな私たちをお救いになりたいと、まあもうお前みたいなもうダメじゃんって言ってですね、全部もう削除だ、全部捨てよう、もうこんなやつ生かしていてもしょうがないと思わなかった。そこがまさに神の親切なんですよ。さらにですね、この私たちを救うために神様は何をされたかというと、最も大切な一人子を私たちの身代わりに裁かれたという。 これぞまさに神の真実の真骨頂です。おせっかいも甚だしいというと変な言い方ですけども、そんなことする必要は全くないのに、私たちを救うために一人子をお送りくださって、この一人子を私たちの身代わりに裁いてください。まさに神の親切です。でもそれで終わらないんです。神の親切は、神は私たちをこんなに素晴らしいこの生き物としてお作りになった、それなのに神に背いた、でもそれをもう一度お救いくださって神のことをしてくださった、でもそこで終わらない。その人間がより豊かで幸せな人生を送ることができるように、実り多き人生を送ることができるように、神は聖霊をお送りくださった。聖霊というのは神の知恵と愛と力にあふれたエネルギーというか、目に見えない霊なんですね。私たち一人一人に神の霊が注がれている。なんかこの目に見えないお化けみたいな、そういう想像はもうやめてですね。まさに今スピリチュアルの時代ですけれども、この私たちの中にもう心とかもっともっと深いところにですね、神の霊が、神の力と知恵とその愛に満ちた霊がですね注がれている。そして私たち一人一人が幸せな人生を送ることができるように、豊かな人生を送ることができるように、どんなに困難があっても苦しいことがあっても喜びに満ちた人生を歩むことができるように導かれてるんですよね。これこそが神の親切です。皆さん、神様に親切にしていただいているということが少しお分かりいただけましたでしょうか。普段そんなこと思わないんですね。でも本当にそうなんです。それは私は知らないだけなんですね。親切というのは実は知らないことが多いですね。意外に知らないことが多いです。神様はそのようにして私たちを親切にも今日まで導いてくださっています。で、親切という言葉はですね、実はもう一つとても大切なところで用いられているんですけれども、コリントの13章の4節から6節に、愛は何々であるという愛のリストがありますね。ご存知だと思いますけれども、新共同訳を読みますと、愛は忍耐強い、愛は情け深い。ここですね。この情け深いと訳されているのがクレストスなんです。クレストスなんですね。新改訳ではこれを親切と訳してました。新共同訳はこれを情け深いと訳しています。聖書の中でいろんな言葉に訳されている言葉っていうのは、要するにですね、意味がいろいろあって絞りにくいということなんです、ね、カリスなんてのは恵み以外でほとんど訳されませんけれども、クレストスという言葉はそんなにたくさん用いられてないんですが、でも訳しにくいんですね。で、新共同訳では情け深いと訳しています。妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、霊を失せず自分の利益を求めず苛立たず恨みを抱かない、不義を喜ばず真実を喜ぶ、有名なところですね。愛は寛容である、ね、この寛容の寛で私の名前がついたんですけど、新共同訳は忍耐強いと訳したので私の名前が消えてしまいました、ね。別に恨んでるわけじゃないんですけどね。このリストはですね、特徴があるんです。全ての言葉が動詞、動作を表す言葉なんです、まあ、正確には分詞なんですけど、現在分詞という動作を表している言葉ですが、ギリシャ語の動詞はですね、今過去とか未来とかっていう区別がありません。ギリシャ語の動詞はまだやってるか終わったかどっちかしかないんです。面白いですね。まだ続いてるかもう終わったかどっちかしかないんです。過去とか現在とかって区別がないんですけれども、この愛のリストは全部まだ終わってないという動詞なんです。つまり愛は忍耐強いが続いてます、愛は情け深いが続いてます、親切であり続けてます。全部そうなんです。 妬まない、ずっと妬まない妬まない妬まない、絶対、つまり終わりがないですよということを言ってるんです。終わりのない行為であるということを言ってるんです。しかも動詞ですから行為なんですね。終わりのない行為である。で、面白いのはここに10個の言葉が出てくるんです。11個かな、まあ、10個と言っても11個と見ていいんですが、何々することというのが3つです。しないことが8つあるんです。これ意外なんですけどね、これ有名なとこなんですけども、愛は何々しないというのが8つあるんですよ。ええー、と思われるかもしれませんが、忍耐強い、情け深い、まあ、なんかするっていうんですね。その次は妬まない、ね、自慢せず、自慢しない、高ぶらない、礼を しない、礼儀に反することしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばない。ほら、全部8つ。何とかしない。意外に愛っていうのは何かをしないことなんです、ね、しかも8つも。意外ですね。聖書何十年も読んでても知らないことあるんですよ、妬まない、自慢しない、高ぶらない、礼を しない、利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばない、で最後に真実を喜ぶというするの方が出てくるんです。またこれは不義を喜ばずに真理を喜ぶというですね、不義を喜ばず真実を喜ぶという、まあ、セットになってますから、まあ、これを一つと考えることもできるんですが、まあ、いずれにしても3つのすることで8つのしないこと、これが愛なんですね。で、最初の頃にちょっとお話したと思いますが、このガラテヤの5章の霊の実とですね、このコリントの13章の愛のリストというものは同じことを言ってるんじゃないかというふうに、まあ、同じ、まあ、この2つは、補い合ってるんじゃないかというふうに考える人もいますが、やはりこうやって見ると違うんですね。全然やっぱり目的が違います。やはりこの13章は愛ということはどういうことなのかということを、まあ、何かをしないということがとても大切であるし、何かをすることも大切なんですが、それが終わりなく続くことだということを強調しています。ガラテヤの霊の実の方は愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、柔和、節制、これは全てプラスのことです。良いことですね。こうあるべきことなんです。それが9つ並んでるんです。しかもこちらの方は名詞です。そこではっきり違うんですね。ちょっと話が横道にそれましたけれども、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、この9つのものを見てください。これはですね、こういうものがあればいいなと、自分はこういう人になりたいなというふうに思うものですけれども、実はこう誰かを幸せにするものなんですね。誰かを幸せにするものなんです、ね、喜びは自分の中に喜びがあれば嬉しいけれども、でもそれ以上に喜んでいれば誰かを皆さんの周りの人を喜せるし、幸せにする。平和であり、寛容であり、今日の親切なんてのは特にそうですね。だから自分自身の中にあって、自分がそれで幸せになるということじゃなくてですね、それを実らせることによって周りの人たちが幸せになる。これがまさに霊の実なんですね。それはもともと神様から来ているものですから。で、親切ということで、聖書の中には、まあ、いろんな令和となるようなお話がありますけれども、それはもう何といってもイエス・キリストは神の親切の現れですから、だからイエス・キリストの生涯はもう親切という言葉に一言に集約されると思います。どうすれば誰かを幸せにすることができるか、どうすれば誰かを苦しみから解放してやることができるか、どうすれば泣いてる人を喜ばせることができるか、あるいはどうすれば間違っている人を正しい道に導くことができるか、どうすれば飢えている人を満たすことができるか、これがキリストの生涯ですね。短い生涯しか描かれてませんけれども、まさにキリストの生涯は親切そのものでした。そしてその最後の最後の十字架にかかられたということがその親切の最高潮ですけれども、その直前ですね、あの最後の晩餐の席でイエス・キリストが弟子の足を洗われたというお話がありますが、あれはまさにキリストが親切をもってその人生を歩んでおられたことの象徴的な出来事ではないかと思います。 ヨハネによる福音書の13章の3節から5節をお読みしますと、イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、ご自分の父がすべてご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとへ帰ろうと、ああもうすべてはここで終わるんだと、まあ、やがて十字架にかかってそしてよみがえられるわけですが、まあ、私の働きはもうここで終わろうとしている、そう思われた時にですね、何をされたかというと、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められた。もう明日は、それこそまあ変な、まあ、あの表現ですが、もう明日は死刑台に登ろうとしている人ですよ、ね、明日はもう死ぬ、全てはもう終わる、もうそのことは分かっておられ、そのことを悟っておられた。もうごくごくあと、もうもしかしたら数十分ぐらいしか弟子たちといられないかもしれない、この地上の生涯を自由には過ごせないと思った時に、イエスは何をしたか。皆さんどうしますか。あなたの生涯はあと1時間、あと1時間ちょっとかわいそう3時間あげましょう、ね、3時間何しますか。あれ食べたいなとか、ねね、まああのもう一回孫の顔見とこうかとかですね、そんなにね、なんかあのいいことしようかなとは思いませんよ多分、私もまず思いません。このイエス・キリストという方はですね、もう自分の生涯あと数時間と思った時、食事の最中です、これは食事の最中に、やら立ち上がって上着を脱いで手拭いを取って腰にまとい、わざわざ水を汲みに行ってですね、たらいに水を張って弟子の足をお洗いになったんです。まあ、ユダヤ人が食事するときはこう寝そべって食事しますから、横になってこうやってね、横座りでやりますから、目の前にこの辺こっち側に弟子の足があって、ちょっと来たかなかったんですよね。でもこの時代足を洗うというのは奴隷の仕事なんです、はい、普通の人はしないんです。汚れたことですから、特に大臣は嫌がったんです。だからお客さんが来たら、まずその家の奴隷がお客さんの足を洗ってあげるというのが普通だったんですよ。おもてなしの第一歩ですよ。でもこの時は誰もこの弟子の足を洗ってなかったんですね。でも汚いから洗ってやろう、お前汚いな、洗ってこいよっていうのが普通ですよね。最後の晩餐だよ、ね、これからみんなで美味しいもの食べようと思う時に、なんでお前汚い足俺の前に出しやがってって言いたくなるとこですけど、まあイエス様という方はね、そこが違うんですよ。人間じゃないですね。わざわざ上着を脱いで、本気ですよね、本格的、水を張って、ね、腰に手拭いをまとって弟子の足を一人ずつ洗い始めた、ね、この後続くんですよ。この隣の汚い足だけじゃないんです、一人ずつ洗い始めた、まあ、弟子たちもあっけに取られたというかね、かける言葉もなくて、最後にペトロが、いやー、やめてください、私の足なんか洗わないでください、いやいや、足を洗わせてくれって言ったら、じゃあ足だけじゃなくて全身洗ってくださいとか、わけのわからないこと言うんですけど、でもここにですね、その先ほど神は親切にもこの世界を作り、親切にも一人を送って私たちを救い、親切にも私たちをお導きくださって豊かな人生を送りくださるんだ、送らせようとしてくださるんだっていう、そのまさに神の親切によって使わされたイエス・キリスト、 その神の思いがね、現れていると思うんです。すごく具体的に、親切って具体的ですよね。でももうその時にできると思ったらもうやろうと、食事の最中であろうが何であろうが、何かしてやりたいなと思った時にはやりたい、やってやろう。これこそがまさに真の親切だろうと思います。親切な人になるために3つの払う、関心を払う、犠牲を払う、努力を払う、あんまりいいアウトラインじゃないですけど、必死に考えました。関心を払う、少しでも幸せにしてあげられる人がいるかもしれない、いや必ずいるんだと、なんかこう喜ばせることができるんじゃないか、幸せにすることができるんじゃないか、ちょっとああよかったなと思ってもらえるんじゃないかっていう、その関心をも常に持ってないと親切なんかできませんね。これ絶対できんと思います。イエス・キリストは常にそう思っておられたから、もう最後の最後でも弟子の足を洗おうと思って、もうそういう気持ちがなかったら絶対できません。犠牲を払う、ね、金や時間がかかるかもしれません。そういう意味では自分との戦いかもしれませんね。親切って私気になるのはですね、小さな親切でよく言うんですよね。別に小さくなくていいです、ね、なんか親切って言ったら小さいものみたいに思われてますけど、あれは間違いですよ。まあ、小さな親切でも先方がいいということで小さな親切ですけれども、大きな親切考えましょう、ね、大きな、もう人生最高の親切をやったと、誰にも知られずにね、幸せじゃないですか。そもそも良いことをするときは右手にあったことは左手に知られないようにとイエス様おっしゃいました。親切ともそういうものでしょう。だから親切にしました、こんな親切をしましたということはね、私たちは口にしませんけれども、そして努力を払うことですね。親切とは行動に表すことですから、面倒くさかったり大変だったりするんですね。でも恥ずかしいと思うこともあるかもしれないし、夏目漱石かなんかがだったと思いますけど、親切にしてもらって、その時は余計なお世話だなと思っても、後になったらその人に会いたくなると、そんなこと言ってます、はい、ちょっと正確なの覚えてないんですけど、なるほどそうだなと思うんですね。親切っていうのは神のまさにその思いというか属性そのものなんですよね。だから聖書において、キリスト教において親切っていうのは中心に置かるべきものなんです。そういう意味で、まあこれはちょっとこじつけかもしれませんが、9つの霊の実の真ん中にあるんじゃないかと思うんです。おまけでもないし補いでもない、むしろ中心にあるべきものだ。むしろ霊の実として最もこの軸となるものというふうに考えてもいいんじゃないかと思うんですね。最後ちょっとダジャレですけど、親切はクレストスですね。キリストは、ギリシャ語ではクリストスというのが正しい方なんです。で、この現代ギリシャ語、現代でギリシャ語を言うときには、長い E と E を A と読むんですね。長い A と読みますが、古代ギリシャ語でも現代ギリシャ語でもこの A は E としか読まないんです。ですから正しく発音すると、ギリシャ人的に発音するとクレストスではなくて、これはクリストスなんです。だから同じ発音なんです、 音としては。ちょっと面白いですね、親切であるというのはまさにキリストに似ている言葉だということですね。キリストになるということが親切をするということなのかなと、ちょっとダジャレですけれども、クレストス、クリストス、親切、神が私たちにして払ってくださった、とても計
かることのできない大きな施設に比べれば、私たちのできることなどわずかですけれども、しかし、親切な人になりたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ皆を賛美いたします。夏の盛りの、礼拝でありますけれども、こうして愛する皆さんと共にあなたを礼拝し、また御言葉を広く紐解くことができて感謝をいたします。本当に世知辛い世の中になっております。俺が、私が私がと、自分さえ良ければ良いというようなことが、むしろ美徳と言われるような、そんな時代に私たち生きています。しかしそれこそまさに神はあなたが嘆いておられる様ではないでしょうか。あなたは本当に親切な神であられます。今も私たち一人一人に親切であられる。私たちの祈りを聞き、また人生を導いて、こんな私たちですけれども日々に歩ませてくださっている、正しく導いてくださっていることを感謝いたします。そのあなたの親切に比べれば、私たちのできることなど本当にわずかですけれども、しかしあなたの子供として、またあなたが願っておられるその品性の一つとして、親切な人になる、いや親切を行うことが神の願いなんだということが少しでも分かりますように、そしてイエス・キリストのようにいかなる時にも親切にすることができれば、なんと幸いなことでありましょうか。皆によってお祈りをいたします。アーメン。